聖書を朗読いたします。使徒行伝第1章の1節から14節まで、新約聖書180ページになります。使徒行伝第1章1節から14節まで、テオピロよ、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。さて弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うていった。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？彼らに言われた。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、身を白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離のところにある。彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブとネシントのシモンとヤコブの子ユダと出会った。彼らは皆、婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、心を合わせてひたすら祈りをしていた。一週間の間にはいろんな出来事が起こります。その一つ一つを私どもはバラバラなものとしてではなく、何かどこかでつながっている、連続しているものとして受け止めるのではないでしょうか。自分の人生の大きな文脈といいましょうか、つながりの中にそれを受け止めていくのです。そしてその人生は、ある時には明るいものと想像されるでしょうし、あるいはある時には逆に暗いものと想像されるかもしれません。そのようなつながりに一つ一つの出来事がくっつけられていって、その集積が結局その人の人生の物語になるということが、私どもの人生の中では実は起こっているんでしょう。人生の物語、物語というふうに言いましたけれども、いくつかの物語の意味があると思います。日本語でもそうですけれども、物語と言われる場合あるときにはおとぎ話を意味する場合があります。これは本来はないということです。それはあなたの物語でしょって。もう一つはストーリーという、英語で言えばストーリーという言葉で物語が考えられている場合があるでしょう。ある筋書き、現れてくる一つ一つのことを、さっき申し上げたように筋書きのようにしてこう捉えるところです。それから物語る というような言葉で言われる場合があり、英語で言うとナラティブっていうような、そういう言葉で言われる。これはなかなか日本語で捉えるのは難しいかもしれませんけれども、まあ、訳としては説話というふうな訳をしたり、まあ、要するにある出来事を語るわけです。出来事について言葉を与えるわけです。わかりやすく言えばナレーションです。起こった出来事にナレーションを入れるんです。聖書は物語であると、この頃の、まあ、流行りの研究では聖書を物語として捉えるということはよくあることですけれども、その場合にはよくこのナラティブっていう言葉が使われています。起こったキリストの出来事、神の出来事に一つ一つ言葉を与えていって、そうした中で聖書というのは出来上がってきているものだと、そう捉えるわけです。ところで皆さんは一週間の出来事に、それならば一体どんなナレーションを与えて来られたでしょうか。特に問題になるのは評価が微妙な出来事です。苦しみや痛み、悲しみ、そういう経験にどういうナレーションを入れるか。少年時代に流行りました歌の中にこんな言葉がありました。人は悲しみが多いほどに人には優しくできるのだから。お分かりの方もいらっしゃるでしょう。大変ヒットした歌です。私はどうも素直にうなずけないところもありまして、いやそりゃそうだろう、確かにそういう部分はあります。悲しみが人を優しくする。しかし悲しみは人を、まあ、毒々しい存在に作ることも実はあるのであって、そうすれば問題は与えられる、人生に与えられる悲しみの経験にどういうやはりナレーションを入れるかということです。聖書は我々がどのようなところでも慰めを失うことはないのだ、悲しみは深く慰められてこそ悲しみは人を広やかに豊かに作るでしょう。それは聖書が語ることであって、あなたがするその経験の中に実は神様の御手があって、その神様の御手は力強くまた温かく、それでもあなたを導いておられるのだというようなことを聞き続けることです。そのようにして描かれる神の物語を私どもは生きる、それが信仰の足取りということになるでしょう。今日から使徒行伝を新しく読み始めるのに、こんな話をするのは、使徒行伝は神の国が教会になお続いているというその物語だからです。ルカという福音書記者が自分が書いた福音書の続編としてこれを書いているということは、今日読み始めたところで明らかです。そこでは30回以上神の国という言葉が使われています。そして今日読み始めたところでも、よみがえりの主が神の国のことを弟子たちに語り続けておられたこと、その主は天にお帰りになりますけれども、しかし一気に先へ飛ばして、この使徒行伝の一番最後の言葉を皆さんに見ていただきたいのですが、232ページ28章の31節になりますが、新しく使徒に加えられましたパウロが伝道をし続けて、そして最後にはローマに至って、ローマで捕らえられて軟禁状態の中でどういう生活だったかということが書き終えられて、この使徒行伝は終わります。31節にこう書かれます。はばからず、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教え続けた。ここでも神の国が出てくる。そうすると使徒行伝自身も神の国という大きな括弧の括りの中に入れられている物語であること、福音書も含めてですけれども、神の国がやってきたのだ、ほらあのことにもこのことにも本当は神の国があるんだ。神の国ってのは神の支配のことですけれども、神様の御手と言ったらいいかもしれません。 あのことこのことの中にも神様の御手があるのだということを語り続けている、そういうナレーションを与え続けているのがこの使徒行伝だし福音書だということです。しかも使徒行伝は続くと、語り続けたと、教え続けたと書いて終わる。これは私どもにまで届いているという書き方です。使徒行伝は教育的に書かれたのだというふうに説明する人がいますけれども、それはやはり一面合ってるでしょう。当時の信徒たちを教育したのです。ナレーションの仕方を教えたんです。ほら、こんなことがあって、あんなことがあって。でも神の国はあるんだよ。そう教えられて、自分の人生の中でたゆまずに神の国を語り続けていくようになること。そういうところへと聞く人々を招いているのが、この使徒行伝だと、そう申し上げてよいのです。教育的にそのように教わるということをお話しいたしましたけれども、で、そうでなければどうなるのかということは、実はある一つの危険がここには出てまいります。我々が教えられなければ、そういう教育を受けなければ、どういうふうなナレーションを与えるのかということです。自分たちの経験に。弟子たちはこう問うんです。6節、主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？イスラエルのために国を復興する。ここには弟子たちのかねてからの物語があるのです。主イエスから教わらなければ、かねてからの物語に一気に逆戻りするんです。言われていることは、イスラエルのあのダビデの時代、ソロモンの時代、そういうことでしょう。主イエスはダビデのことを何度も呼ばれましたから。だからこそ弟子たちも、いよいよあのイスラエルの最盛期が戻ってくるのですか、まあ、勇ましくこれを聞いたというよりも、どうも読んでまいりますと、心もとなさの中で本当にそうなるんだろうかって思いがどうも漂っていたようですけれども、英語の翻訳でここを読みますと、復興という言葉はレストアという言葉で書いています。レストア、レストアっていうのは元に戻すっていう意味、あるいは修復とか、あるいは回復、壊れた過去のものをこう修復するというような意味合いがあります。先週のことですけれども、 YouTube の動画の提案があります。あなたはこれまで見た動画からこんな動画お好きでしょって言って、相当正確な動画の提案をしてきますけれども、先週ありましたのは英国製の古いミニカーの見事なレストアの動画がありますけれども、ご覧になりませんかと提案してきました。見たんです。そしたらもう本当に見事に塗装が剥がれたもの、錆びついたもの、錆を落とし塗装を塗り直し、壊れていてなくなっていたタイヤまで樹脂でもう一度作り直して、見事に新品であるようにレストアをするんです。私はそれを見ながら懐かしい思い出を思い起こしていました。子供の頃にちょうど同じ英国製のマッチボックスっていう会社ですけれども、その会社のミニカーを親に買ってもらったこと、そして買ってもらったものを嬉しくて帰ってきて、そして畳のへりを道路に見立てて、そして視線を落としてじーっと見ると、本物に見えるんですね。ですから畳に自分のほっぺたをくっつけるようにしながら、そのミニカーを見ながら、でそうしますと、その父に買ってもらった嬉しさであるとか、あるいは寝転んで自分の鼻に入ってきた畳の匂いまでこう思い起こすようにして、懐かしい思い出でその YouTube の動画を見ていました。それはひとときの教習です。本当のことを言えば、もう父はいませんし、あるいはあの家ももうないんです。復興、修復というのは懐かしい思いはありますけれども、しかしやはりどこかおとぎ話めいていて、 複雑に変化してしまった現実に精密にナレーションを与えるだけの強さを持ちません。ここでも弟子たちは古いものに帰ろうとするのです。乱暴な帰り方です。あのダビデの時代、ソロモンの時代に。しかしもうそんな夢描きようもありません。もうすぐこのエルサレムの町はローマによって滅ぼされるんです。古いものに帰ろうとするので弟子たちは神の国の続きの物語を語れなくなっています。十字架も復活もせっかく与えられたにもかかわらずに、そんなことをもうスキップしてしまって、自分たちが思い描くイスラエルのための国の復興にしがみつくんです。しかしそれは仕方ないことでしょう。それほど弟子たちの経験は苦しみに満ちていたのです。事実だけを捉えれば、主イエスの十字架復活があった以外何にも変わってはいないんです。そうでしょう。主イエスを殺したユダヤの宗教指導者たちはまだ健在です。主イエスを殺したことによって彼らの立場が危うくなったなんてことは一つも起こらずに、あるいは死刑の許可を出したローマの政治の力だって弱くなるどころか、これから強くなる一方です。何にも変わらないんです。この後すぐ書きますように、弟子たちの群れの中にはユダの裏切りが起こりました。血生臭いほどの書き方で、この後ユダがどういう最後を遂げたかということが書かれます。それを振り返らざるを得なかった。しかも教会の歩みがこの後始まってまいりますけれども、教会の歩みだって聖霊を受けたからピカピカの教会の歴史が与えられたのかっていうと、そんなことありませんで、すぐにステパノの殉教の話、あるいは今日読んだ弟子たちの中で出てきた3番目の人物ですけれども、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、このヤコブはもうすぐ殉教するのです。そういう彼らの苦しみというものがありました。実はこれをテオピロに書かなかった理由も、テオピロのそういう一つの苦しみとか不安とか教会を思う時の心もとなさということが、どうもその執筆の理由のようなのです。ルカによる福音書の第一章の3節のところを開けていただきたいと思います。こう書いてあります。82ページになりますが、ここでテオピロが出てきます。ここでカッカと呼ばれます。カッカですから、おそらくみんなが想像するのは、これは位の高い執政官だったろう、行政に携わる人間だっただろう、そう言われます。一章の3節でこう書かれます。テオピロ閣下よ、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、ここにそれを順序正しく書き綴って閣下に献じることにしました。すでにお聞きになっていることが確実であることを、これによって十分に知っていただきたいためであります。この最後の言葉ににじむことを皆さんお感じになるでしょうか。テオピロは信仰を持ったのです。しかし信仰を持ったはいいけれども、彼はローマの政治の中に片足突っ込んで生きていたからこそ、ローマがどれほど強いかということも知っていた。あるいは教会の足取りの中にどんなに不祥事が起こるかということも知っていた。そうしたときに、すでにお聞きになっていることが確実であること、そう書かねばならなかったのは、彼が不確実だと思ったからです。十分に知っていただきたい、そう知らなければ、これを十分に知らなければ、この不確実さを乗り越えることができないとルカが考えたからです。 ローマは強く、教会は心もとなく、しかも主イエスはもうお帰りになったんです、天に。これは使徒行伝を読んでいく時のとっても大切な主イエスの位置です。主イエスは天におられるんです。この地上にはおられないってことなんです。そういう時代を生き始めた教会の中で、テオピロが揺らぐような思いを持った。厳しい現実の中でどういうナレーションを一つ一つの現実に与えるかというのは大変危険なものです。神の国はなくなった、そうは言わないまでも、神の国は過去にあったけれども今はないものだ、神の国は色が薄くなった、もう混乱を混乱とし、悲しみを悲しみとしてしか語ることができなくなっていくような、そういう危険の中にテオピロが立っていることをルカは知る。そこでここからの物語はルカの教会についての、教会の出来事についてのナレーションなんです。ルカが物語るんです。しかし本当に物語るのはルカではありません。あるいはここで傷ついて弱り果てている弟子たちでもありません。本当にこれを物語るのは聖霊です。ですからルカによる福音書は初めから聖霊ということを何度も語ってまいりました。そして聖霊が与えられる約束をここで弟子たちは得る。弟子たちはやはり力強い物語を語ることはできなかった。40日の主イエスの神の国の特訓があった、そう言ってもいいでしょう。神の国のことを語ったんです。主イエスはよみがえりの後、よみがえられた主イエスがを目の当たりにしながら、彼らは主イエスのそういう特別講義を聞いたんです。神の国の、しかしそれでも強くならない。依然として彼らはエルサレムの一つの部屋の中にいる以外なかったんです。かつて逃げ込んだ部屋です。しかしこれは本当に恵み深いことだと思いますけれども、主イエスはそれをご自分でお語りになったんです。エルサレムで約束を待ちなさい、待っていればいいんです。部屋の中で待っていればいいんです。彼らが出て行って、今出て行ってエルサレムの町の真ん中に立って、あるいは神殿の真ん中に立って、主イエスは神の子だった、そのことを語れと言われても、弟子たちは逆立ちしてもそんなことはできないんです。だからこそ主イエスはエルサレムで待ちなさいとおっしゃった。聖霊のバプテスマが与えられる、本当に私のことを語る聖霊、教会のことを語る聖霊がやってくる、語るのはあなた方ではない。だからやがてバプテスマの、ペンテコステの時に舌のようなものが現れた、炎のようになって分かれて弟子たちの頭にとどまった。それは本当のことを語る舌が与えられたということでしょう。聖霊のナレーションなんです。昇天からペンテコステまでの部屋に閉じこもるこの10日間をある神学者は意義ある小休止と呼びます。意義ある小休止、小休止の中で弱さを覚えながら、恐れを覚えながら、閉じこもりながら、彼らの破れかぶれの物語は本当の物語に引き戻されていくんです。お語りになるのは聖霊です。先日の語り場である方が、先生、信仰は何か他の姿になればそこから始まるというものではなくて、今どんな姿であってもその現実から始まるものですよね、と そう私に問いかけられました。私はそうです、その通りですと申し上げた。ここがそうだからです。彼らが見果てぬ夢としてのイスラエルの国の復興に勇敢で悲壮な決意で踏み出せばそれが信仰なのだとは言われてないのです。そういう姿になるべきだとは言われてないのです。勇猛果敢な活動をひねり出すような、そこに引っ張り出すような、そういうことは言われてないのです。そうではなく、イエスを殺したユダヤの指導者とローマの権力を恐れて部屋に閉じこもる、そこにすでに神の国は始まるんです。神の国の物語の中に偽りのない恐れ、それが描かれている。そうです、皆さんも恐れるかもしれません、不安があるかもしれません。しかしそれは神の国の物語の中できちんと扱われるんです。恐れていても、しかしお語りになるお方がおられる。その恐れを織り込みながら、それでも神の国はあるのだと本当のナレーションをお与えになるお方がおられるのです。ここでひたすら祈っていたという言葉があります。そうしますと、私どもは祈りというのは熱心なものだとそう考えるかもしれません。でも私は祈りというのはここで熱心なものですよねと、そう捉えながら弟子たちに語りかけたら、弟子たちはいえとんでもありませんと言うに違いないと思うのです。でもひたすら祈ったんでしょ。いや、そう祈らざるを得なかったんだ。それがおそらく正確な弟子たちの姿でしょう。なぜならば、託された使命はびっくり仰天の使命です。ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまでキリストの証人となれ。彼らがどれほどの世界を考えたかもしれません、考えたか分かりませんけれども、しかし考える限りの世界大の使命を与えられた。しかもその与えられた弟子たちはどうだったかというと、つい先日証人になることに失敗した弟子たちです。みんな逃げ出したんです。ペテロは残った。でも残ったところで手痛い、他の弟子たちのももっと手痛い失敗をしたんです。イエス・キリストは知りませんって言ったんです、3度も。そうとすれば、このユダヤ・サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となると、そう言われたときに、彼らはその使命の大きさと、その使命に対しての恐ろしいほどの自分の足りなさをそこで知ったのではないでしょうか。祈りとは、ですからこういう中で挙げられる祈りの声、無理と思われるその使命、あまりの使命が神に与えられていることを知って祈らざるを得なくなることです。あえて申し上げると、それは無理だと諦めることではないんです。お祈りしときましょうねって、お祈りたら時々何かをぼやかす言葉に使われる場合がある。今はダメだけどお祈りしましょうなんて。でももしそう使われるのだとするならば、その祈りの使い方間違えてるでしょう。諦めることではなく、神がおっしゃる使命を真に受けて、困惑しながらでも、震えるようにしながらでも祈ることなんです。そのことは与えられたけども、神様本当に大丈夫でしょうか、私は小さくてどうしようもありませんけれども、どうなるでしょうか。そんな祈りにしかならないかもしれませんけれども、弟子たちの祈りはまさにそういう祈りだったに違いない。しかも、それは神の国の物語の中にはっきりと描き込まれたんです。言ってみれば、それもまた立 派な祈りなんです。主イエスがそのエルサレムに帰って待ってなさい、そこで祈られた祈りを主イエスはきちんと受け止められたんです。我々も我々の恐れから出る祈りが聞かれてないなんて思わない方がいい。我々は祈りというのは何か積極的な言葉、燃えるような言葉を集めたら燃えるような祈りができて、それでリバイバルが起こるだろうなんて考えるかもしれませんけれども、少なくとも聖書はそんなことは言っていません。神様の使命を与えられながらたじろぐようにして祈るんです。その祈りを主イエスは受け止めてくださる。ラジオの放送をお聞きになった方があるかもしれませんけれども、J-WAVE っていう FM のラジオです。ちょっとおしゃれなラジオです。それを聞いていました。その中で香港の民主化運動のその後について触れられて話されておりました。ある一人のジャーナリストが学者に問うんです。あの中国共産党が本領を発揮して、そしていとも簡単にあの香港の民主化運動を踏み潰したけれども、そこであの民主化運動をした人々は諦めたんだろうか。どうも我々の国を見ていると、我々の国の政治的な動きもすぐに諦めてしまう。何かうまくいかないと、もうダメだと言って諦めるような、そういう動きになるけれども、香港も同じだろうかってそのジャーナリストが問うたんです。そうするとその学者が、大学の先生が答えるんです。初めに出した言葉は、私もキリスト者だけれどもとおっしゃいました。私もキリスト者だけれども諦めるなんてことはないだろう。今香港であの若者たちがどうしているか、民主化を求めたあの人々がどうしているか、個人宅でみんな聖書を読んでいるんだ。小さな集まりを持ちながら、バレないように持ちながら、そして密かに聖書を勉強しているんだ。そしてこの運動は抑圧に耐える。なぜならこの学者が言うには、コンパスがあるからだ、羅針盤を持っているからだ。羅針盤というのは、考えてみれば他に船が向いても一方を指してるんだ。そういうコンパスを持っている、羅針盤を持っている。だから今力によって他に向けられたけれども、それでいいなんて思えるはずがない。だから学者は言うんです。表立った運動ができなくとも、このコンパスは彼らを支えるんだ。キリスト教の信仰を持つというのはそういうことなんだと、そうおっしゃいました。私はその通りだと思う。部屋の中で動けなくなることあるでしょう。しかし部屋の中で動けなくなっても、それを支えるものがそこにあるんです。あの弟子たちの姿と同じです。どうしようもなくなっちゃうんです、大きな力の前でも。それでいいなんて思えない。それでも祈るんです。コンパスというのは、その学者さんはっきり言いませんでしたけれども、民主化運動と絡めるところでもう意味ははっきりするかもしれませんけれども、人間は神様の前に一人一人が自由な存在だということでしょう。その聖霊のナレーションによって神の国は描き続けられるんです。止めることができない。なぜならば聖霊はお黙りになりませんから。数年前の全国教区長会議に、私は当時お役を務めていたので、出ました。4日間ぐらい一緒に、泊まりながら ずいぶんいろんな話をするんです。その中の一つの重要な議題は、高齢化と閉鎖する教会が出ているという、出てきているということについての、まあ懇談の時でした。正直言えば教団がずっと自利品の状態にある。でそこで出た議論というのは、どうしてもそっちの方向に行きますけれども、どうすれば人数が回復するか、どうすれば若い人が集められるか、そういう線の議論でも、そういう議論を話せば話すほど、でもそうはできないよねっていう話に落ち着いてしまうんです。ある人が言いました。我々の伝道はノルマじゃない。人数が減ろうがどうしようが、神様の命令、神様から我々に託された使命は変わらないだろう。それを受け止めて、正面から受け止めて祈っていることだ。地の果てまでキリストの証人となると主がおっしゃった言葉をそのまま受け止めて、今も地の果てないのところに立ちながら祈る。その時に聖霊は必ず言葉を与えてくださる。今回のコロナ騒動で、私どもの教団教区の活動は、まあ基本的な礼拝と祈祷会以外の活動はもう全部ストップしたんです。集まっちゃダメ、移動しちゃダメ、だから全部ストップです。けれども教団の総会ではリモートのコンピューター、インターネットを用いながらの総会でしたけれども、とっても大切な決定をしました。それは新しい聖書を選んだんです。翻訳の聖書、そのうち皆さんにもご準備いただかなくてはなりませんけれども、教会共同訳、聖書教会共同訳という聖書を新しい翻訳として、これがもうずいぶん古くなってしまったものですから決めました。ですからこれから教会で、これから聖書をお買いになりたいという方は、もうそれを買っていただいたらよいと思います。私どもの教会も来年の4月からその聖書を読むことにしています。私は楽しくてしょうがないんです。ああ、新しい言葉で聖書が読める。総会はそれだけ決めればいいでしょう。聖書を失わないんです。教区の総会は至って簡単でした。活動がなくなったから書面だけ回して、みんなでうんって言えばいい、そういう総会になったんで、私は今教区のお役もしていますから、随分楽だなと思いながら、今年の総会はそう思っています。活動しなければダメになるのか、私はそう思わない。ここで弟子たちは活動なんかしなかったからです。約束を待ったん。恐れながらでも約束を待ったん。自分の小ささ、自分の弱さ、自分の恐れにあえぎながらでも約束を待ったんです。正面から待ったん。神の国の物語を語り続ける聖霊はおだまりにはなれません。その通り、使徒行伝の筆は進められて、今日はもの最後まで、読んでいるようですけれども、最後のシーンは申し上げた通り、ローマで軟禁状態のパウロが描かれ、パウロはこの後実は殉教するんです。聖書の中でそれは描かれませんけれども、しかし史実からすればそれは確かなことです。しかしその殉教するパウロが死の影が迫る中で何をしているか。地の果てです。文字通り地の果てです。エルサレムの教会が、エルサレムの神を信ずる民が考えようもなかった地の果てです。あのローマです。しかも、殉教がもうそこまで迫ってきている。その地の果て、光り輝いているような地の果てで、しかしこのナレーションが与えるのは、地の果てに神の国は輝くんだ。 皆さんも地の果てがあるでしょう。皆さんなりの地の果てがあるはずです。ああ神様の国からずいぶん遠くなっちゃったな、エルサレムからずいぶん遠くなっちゃった、イエス様のあの物語のガリラヤからずいぶん遠くなってしまった、そう思うところがあるでしょう。しかし聖霊が与えるナレーションは違うん。地の果てまでキリストの証人となる。ああここにも主が生きておられた、ここにも神の御手があった、それが許されている。神の国とはその通り、つまり神の支配でありますけれども、神の最も神らしい支配は何かというと、死の影にも手を引かせることです。そういう何者にも揺るぎない支配、何者にも後ずさりしない支配が与えられているということを、聖霊は私どもに地の果ての一つ一つのところで教えるんです。でも神の御手がある、でも神の国がある、でも神様の支配がある。神様がそれでもあなたを導いておられるのだ。この御霊に教えられて、私どもは自分の人生を語る言葉を獲得するんです。お祈りいたしましょう。さまざまな弱さがあります。しかしそうした中でなお語る言葉が与えられるということがどれほど幸いなことでしょうか。聖霊が私どもに語る言葉を与えてくださいます。聖霊が物語る物語があります。そのことを受け止めながら、この一週間も神の国がここにもある、ここにもあると、そう言いながら進める一歩であることができるように、私も導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。